Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
泉さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえが、ケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんはあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんです。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。さてひらめくカード、ピンチをギフトに変える今日の一枚のコーナーです。ひらめくカードというのは私がプロデュースした全部で38枚のカード、私が不登校だった息子と向き合う中で生まれた心の観察道具なんです。カードを引くと頭と心の整理ができます。そして新しい視点が持てると次の一歩につながる気づきが受け取れます。私のホームページでお求めいただけます。と言っている間に、今日の1枚ですが、0番のカードが出ました。対応すべてのものというカードです。このカードね、とっても意味が大きいんですけれども、もう宇宙的なカードになってくるわけなんですね。で、すべての存在を意味する1枚になってきます。でね、どうですか皆さんもね、自分のありのままっていうところがあるじゃないですか。みんなが大きな存在にならなきゃっていうふうに目指すのではなくって、自分のありのままの形、ありのままの大きさ、そのままの自分であることによってぴったり当てはまる場所っていうのがね、絶対あるって私は思ってるんですよね。あなたそのままでぴったりはまる場所、それが用意されてる、そんなすべてのものというカードです。ひらめくカードの各種講座や個人セッションを提供しています。違う視点を持てた時、目の前の現実がくるりと変わる体験をしてみてくださいね。詳しくは泉さなえで検索してください。FM ギグ、泉さなえのケセラセラ研究所。はい、それでは今日のゲストをご紹介いたします。スピリチュアルリーディングセラピストのヨフィエル・カナさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんにちは。こんに
ち
は。
ちゃんと噛まずに言えたよ。
噛みます。私はよく噛みます
ね、はい、でも、まあ、スピリチュアルリーディングセラピストっていうことで、
はい、
かなちゃんとは何年
かな、
かな
4年
ぐらいかな、でもちょっと久しぶりですよね、今日ね、すごい能力というか持ってらっしゃるかなちゃんなんですけれども、
はい、
今個人セッションお仕事としては
個人セッションもやってますし、あの禅太郎の講座も
そうかそうか
やってます、
うん、あ禅太郎とね、おしの禅太郎とっていう、
うん、そうです、うん、はい、
ファン多いですよね、あのカードもね、
そうですね、はい、
うん、なんかすごい分かりやすいというかね、
そうですね、そのまま出ますから、
そのまま出ますよね、うん、なんか衝撃的な絵もあるけどね、
うん、もうすごいみんなが当たりすぎて怖いっていうぐらい、うんうんうん、
なるほど、うんうん、それを講座もやってらっしゃるっていうことですね、
はい、
そんなかなちゃんなんですけれども、今日はかなちゃんのね、そのピンチの物語を聞かせていただきたいと思っております。
はい、それなんですけれどもね、はい、ちょっとかなりちょっと端折って言いますけれども、はい、ちょっとね、あのまだこの仕事する前に、子供がまだ小さい頃なんですが、はい、会社勤めをしてまして、そこですごい大きな事件がありまして、で、その中の、まあ、犯人探しみたいなことになりまして、でそれの中の犯人じゃないかと疑われる一人になってしまいまして、
あ、そうなんですね、で、
うんうん、それを犯人にされてしまうと警察だったぐらいの大きな事件だったんで、うん、
警察が絡んでくるぐらいの
うん、大きなちょっとお金に関することだったので、
あ、そうなんですか、うん、
で、まあ、自分ではないということは自分自身がよく分かってるわけなんですよね、でも自分ではないという証拠がないと、
確かにね、そのやってないってことを証明するって難しいんですよね。
そうなんですよ、だからそこにすごいもう、まあ、子供がいるので心配もあるし、そのことについて抵抗して何とか自分で、うん、何とか自分じゃないってことをしようともがくじゃないですか、その時がもうとても苦しくって、
そうですよね、
もう心配と不安、もうばっかりで、でその時にもう家でも本当に途方に暮れてたんですよ、どうしようかなと、
ね、やっぱりその警察沙汰ぐらいっていうのは本当に、ね、
怖いですよ、
怖いですよね、そうですよ、社会的にもね、
そうなんですよ、
レッテル貼られてしまうような感じもあるし、そうなんですよ、で
子供がいるから、うん、私がいなくなると子供、うん、まだ小さいのに、うん、子供たちはもうね施設に入らないといけなくなるんじゃないかとか、うん、いろんな思いがありまして、でその時にも本当に家でも、うん、もううん、これで最後ぐらいの、
はい、
うん、思いで家でもうぼーっと途方に暮れてると、どこからともなくすごい、うん、あの地鳴りのするようなというか、うんうんうん、そういう感じの空間に包まれまして、で部屋中から、
うんうん、音が聞こえたっていうこと、
音っていうかね、多分ね、みんなには聞こえないんですよ、私にしか、
あ、なるほどなるほど、
うん、で私にはすごい部屋中から全てを受け入れようっていう声が聞こえてたんですよ、
はい、どんな男の人の声みたいな、
だからもう声というか、うん、声としては男の人の太いこう、はい、低いような声に聞こえたんですよ、うん、でその後にどう捉えるかは自分次第だって言われて、その時にあのハッと気づいたんですよ、私は今すごく抵抗しているんだと、全てを受け入れるっていうことがどういうことなのかっていうことがね、これ言葉で説明するのすごく難しいんですが、感覚的にスッとそれで楽になったんですよ、あ、自分が抵抗をやめると楽になるっていうことで、その間にも自分っていう肉体がなくなって意識がなくなる、意識がなくなるというか、ちゃんと呼吸もあるんですよ、死んではないんですよ、でも意識は宇宙の彼方に行ってしまってるっていう感覚になったんですよね、
そう、気を失ってる感じでもない
じゃないんです、
分かってるんだ、
もう分かってます、自分の姿も見えてますし、でも自分の視線とか意識は天に昇ってるんですよ、
自分の姿が見えてるってことは見えてるんです、離れてるわけですね、
そうです、そうです、
そうか、
でその宇宙の中に自分の意識が行ってしまった時に全てが愛しかなかったんです、
今日の一枚宇宙、
その通りなんです、
本当だね、
うん、でその経験をさせてもらった時に、その時に意識が行った時はもう全てを知ってしまったような感覚なんですよ、もう全てが分かったっていう、うん、でそれを、まあ、何分かっていうのはちょっと分からないですけど、
もうそんなに長い感じだったんですか、
もうね、うん、感謝の気持ちしかなかったんですよ、その時は全てが愛っていう感覚に包まれて、感謝の気持ちで涙がもう溢れて止まらなかったんですよ、
そうなんだ、うん、今までも そのことがあるまでもなんかこう聞こえたり 感じたりってことは、
そうですね、生まれつきなんで、うん、まあ見えたり聞こえたりっていうのはあったけれども、ええ、
そうなんです
ね、そこはもう流してたんですよね、うん、ずっと、もうこんなもんかなっていう、いちいち口のみんなもそうなのかなっていう、
あ、なんかよく言いますよね、その、うん、見える人聞こえる人って、
そう、あ、みんなもこんなはたまにあるんだみたいな、なんで自分が特殊だとか、うんうん、とかは全然思わなくて、うんうん、なんか勘違いかなとか、
あ、そっかそっか、
うん、ってずっとそういうふうに思っていて、あんまり人に言うこともなかったんですよね。
そ
う
か、
うん、でそのことがあってから、まあ、意識が戻ってなった時に、うんうん、もう何も怖くなくなったんですよ。
すごいね、
うん、もう、あ、そうかと、全て抵抗してるから自分はしんどかっただけだと、
そうか、
で自分を信じてたら、全てはうまくいくっていう、なんどっからともない自信っていうか、
うん、
で何も抵抗することなく流れのままに任せてたら何もなく終わったんですよね。
へ、
うん、不思議なことに本当に何も言われることもなく、それまでは疑われてたのにもう次からは何もなくなってたんですよ。その出来事がもうなかったかのようになってしまったんですよ。
なんかそのなんていうんだろうな、そういう体験ってやっぱりなかなかこうね、うん、あのみんなができる体験ではない
ですよね。そうですね、
そのなんだろう、神の神なのかな、声が聞こえたっていう、うん、全てを受け入れようか、
すごいなと思いましたね。まあ、その翌日もまた夜夢にも見たんですけど、ね、
あ、出てきたんですか、
夢にっていうかね、あのね、森の中にちっちゃい池があって、すごい苔もいっぱい生えてる綺麗な森なんですよ。そこに水晶玉みたいな、ビー玉みたいなのがたくさんこう水に浮かんでたんですよ。でそれをどれを選ぶかっていうので、あの苔が生えたもあったら、あの虹色になってたり傷がついてたり、こういろんな色の混じった黒と白の混じった玉であったりっていっぱいあったんですよ。その中に本当に水晶玉みたいなのが一つあって、私はパッとそれを選んで、あの木のカヌーみたいなところにそれをちょんと自分で入れてるところを見たんですよね。でそれを入れた瞬間に生まれ変わるのだって言われたんですよ。
すごいね。
でそれで、うん、あのその時にあの寝てるか起きてるかわからないような感じだったのに、もう気配を感じたんですよ。で怖くて目開けるのが怖くて、うんうんうん、その耳元で息遣いも聞こえたんですよ。生まれ変わるのだって言われたその声のね、うん、でも目開けてみるのが怖くて、うん、そのままもう目を開けなくてしばらくじっとして時間が経ってから目を開けたんですよ。で、うん、全部メモったんですよ、忘れないように。
あ、その森に行ったっていうところからね。
そう、そのもうどんなものを見たのかっていうのを。
すごいね、
うん、なんかね、うん、すごいものを見せていただいて体験させてもらったかなと思って、
うん、その生まれ変わるのだって言われたのも太い男の人の声。
そうですね、もう一緒ですね。でそこから何を生まれ変わるってことなんだろうって、で自分なりに考えた時に、まあ、全てを受け入れようっていう言葉からずっとつながって、点が線につながって、あ、今までじゃないものの捉え方、いろんなことについて、で私のするべき使命っていうのもそこで分かったんですよね。今までは抵抗してきたっていうか、
あの
見ないように聞こえてても聞こえてない、
流してきてたんですね。
そう、もう多分ね、節々、にこの仕事をするっていうお知らせを来てたんですけど、そこを私はスルーしてたんですよ、ずっと、いや勘違いだとか、
なるほど、
その思い込みすぎやから聞こえたように思うんやとか、
そうかそうか、
ね、見えたもの、そう、見えた、本当は見えてないのに見えたって勘違いしてるんだとか、っていう風にずっとしてきたもんもあったんですよ ね。
なるほどね。
でも、あ、これはもう受け入れないと、この仕事をするっていうことなんだなってもう自分で確信したんで、徐々に準備を始めたんですけどね。
なるほどね。今日ね、かなちゃんね、あの大切な一曲をあの持ってきてくださってるんですけれども、はい、どういうふうに選んでいただきましたか。
あ、もうこれは本当にね、あの、セッションもしながらなんですけど、皆さんやっぱり人と比べたりして悩むことが多かったりするんで、もうこの歌で、もう、人生であなたはあなたらしく、人と比べることなく自分っていう個性を大事にして、行ってほしいなっていう思いがあってこの曲を選びました。
はい、はい、それではお聴きいただきましょう。牧原紀之さんで世界に一つだけの花。
ナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なオンリーワン。 店先に並んだ。いろんな花を見ていた。人それぞれ好みはあるけど、どれもみんな綺麗だね。この中で誰が一番だなんて争うこともしないで、バケツの中誇らしげにシャンと胸を張っている。それなのに僕ら人間はどうしてこの比べたがる。一人一人違うその中で一番
FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。今日はヨフィエルカナさんにお越しいただいています。さて前半で ね、お話聞かせていただきましたけれども、はい、すごい体験ね。
そうです ね、
なかなかいろんな人はしない体験かなと思いますけれども、
ですね、
うん、その体験されてからなんかやっぱりガッと変わってきたんですか。
そうですね、うん、そこからですね、もう、うん、あのいろんな小さなことに、うんうん、まああの動揺するとか、不安だとか心配だとか、っていうのも本当になくなりましたし、もう流れのままに生きりゃ、うんうん、楽しく生きりゃいいかみたいな、
うんうんうん、
まあ、言葉であの荒っぽく言うと、
うん、
適当に生きるっていうっていう感じですかね、うん、もう流れのままに、
流れのままにですね。
そうですね、
確かにね、うん、なんかそういう大きな安心感みたいなのを持ったわけ。
そうですね、もうドーンと、
うん
っていう感じですね、うん、だから別に子供がどうであれ何であれ、うん、もう自由に、っていうのがもう本当に家族の中でもそれがコンセプトになるかのような、
うん、
もう別にどうしようがその大学に行くとか就職しなければとか、いろいろなことで皆さん悩むと思うんですよ。就職早くしなければとか、もうそんなことも言うこともなく、まあ、したかったらすればいいし、嫌やったらせんといたらいいし、フリーターでもいいし、ニートでも何でもいいんだと、
うん、
あなたの人生が楽しければそれでいいんだっていう、
楽しければいいっていう感じね。
そうですね、うん、だから何にこだわることもなく、こうしなければならないんじゃなくって、その言葉のしなければならないよ、したいに変えてみて、自分の気持ちを確かめてみたらいいよっていうような、
うん、あー、うん、そっか、 か。
うん、どうしてもね、みんなしなければならない、うん、しなければならないって義務になっちゃうんですよね、それがストレスになるんで、ね、その言葉をしたいに変えてみたらどうですか、うん、っていうような
そうかそうか、
うん、ことがあったり、自分の経験からね、
なんかこうしなければならないっていうことを何にしたいに言い換えた時に、
う
ん、
そうですね、
しっくり来なかったらもう全然しっくり来ませんよね。
そうですね、だから簡単にこう分かる方法は、
ね、
うん、それが一番いいんじゃないかなと思って。
なるほどね、やっぱり言葉に出してみると自分のその感覚ってすごい揺さぶられますもんね。
そうですね、うん、普段から頭で考えてるのも同じぐらいね、やっぱりストレスってたまるんですよ、うん、
えー、
うん、だからそれを言葉にしてみて耳で聞いてみる、
そっかそっか
っていう五感に響かせるっていうことがすごく大事で、うん、
確かに、
うん、言葉に言ってみてもらう、
そ
うか、うん、で嫌な感じがするんだろう、まあ、それはやめてくださいと。
なるほどね、うん、すごい分かりやすいね、うん、これなんか本当になんか今聞いてくださってる方も今すぐにでも使えるような、
そうです ね、やっていただければいいかなと、うん、いつもあの講座でもセッションでもいろんなことがあるとその言葉も言いますし、
う
ん、
そうなんですね、
うん、なかなかね感覚っていうのがみんな考えることはしてもね、
うん、
感覚を味わうっていうことは難しいってみんな言うんですよ。
なるほど、
だからあの講座では一応全体も教えますけど、
うんうんうん、
感覚っていうのをどのようにして磨くかっていうことも教えて、
確かにね、
うん、っていくっていうのが大事かなと思ってるんですけどね。
そう、感覚ね、あの感じてないわけはないんだけれど、 それをキャッチするとか改めてこう意識に上らせるっていうことを、
うん、
私たち案外忘れてることって、ね、
そうですね、
多いですもんね。
うん、だからあの、うん、瞑想って難しいって言うんですけど、うん、
そっか、
うん、あのどうしてもいっぱい頭に出てくるとかってみんな言うんですけどね、あのぼーっとしてたらいいんですよね、
うんうんうん、
とにかくぼーっとしてくださいと
よくやってるかもしれないです
ね。そう、やってるはずなんですよね。
確かに
ね、ぼーっとしてるはずなんで、
そうそう
そ
う、
そんなに難しく考えなくっても、
うんうん
うん、姿勢がとか、
あ、そうそうそう、
もうみんな思うでしょ、うんうん、じゃあそっちに意識いっちゃうんで、
そう、確かにね、
うん、もうただ座ってぼーっとしておいてくれたらいいと、
うんうん、ね、だから瞑想までもが何々しなければならないになっちゃうんですよね、
全てがそうなってしまうんで、
ねね、頭は空っぽに しなくれてはいけないとかね、
そう
できないね、それで
からもそう考えたらあかん、うん、考えたらあかんって考えてるんですね。だからもうそれも全部受け入れて、
うん、
全ても流していってくださいって。
そうですね、
うん、もう私自身がね難しい言葉苦手なんで、より分かりやすくどうしたら、
うん、
簡単に分かりやすくできるかっていうのを常に思って、セッションなり講座をしてるんですけどね、
うん、そうですよね、うん、やっぱりだからこのかなちゃんの言葉ってのはすごい届くんだろうなと思います ね、
そうなんていただいてるありがたいですけどね、
本当分かりやすく、まあ、届くことが大事ですもんね。
そうですね、
うん、流していくっていうね、
そうなんですよ、だからあの LINE のあの、はい、あのスタンプで、
うんうん、
ほじほじほじほじって言ったら分からへんかな、私のブログ見てくれたら分かるんですけどね、
うんうんうん、
あの三角座りしてね、鼻にね指一本突っ込んでるやつがあるんですよ。
ま
あ、そんな感じで生きていただける、まあ、あれがね私のマークになってるんですよね、
う
ん、
あ、そうなのね、
その受講生に見せるとこれかなさんってみんな言うんですよ、
うんうんうん、
あ、まあ、そんな感じで生きていただければ楽じゃないかなと、
LINE のスタンプであるのね、それが、
うん、で私がね勝手に名付けてるんですよ、ほじほじ様って、
え、ほじほじっていう名前で出ても出てこないの、
ないない
の、
ほじほじ様で出てきたらもしかしたら私のブログにたどり着くかもしれない。
そうか、そうか、なるほどね、うん、じゃあ見たかったらほじほじ様で検索してかなちゃんのブログに入ればいい、
そうかもしれないですね。あのたまにね、
ほじほじ、
あのブログの検索ワードにね、
う
ん、ほじほじ様がいっぱい入ってるから、
うん、
それでね私のところに検索してくれてる人がいるんで、
う
ん、
ああそう、
うん、
なんかそれそうか、ほじタイトルじゃなかったんですね、スタンプの。
違うと思うよ。なんか多分ね名前があると思うねんけど、
そうなんや、
ただ鼻ほじってるから、
う
んうん、私が勝手にほじほじ様と、
ああそう、
でみんなが悩んでる時に LINE では、うんうん、もうあれをポンと一個送ったら、みんな考えるのがバカらしくなると、
そうか、
うん、っていう感じでそれを使ってるんですけどね、
脱力系ですね。
そうですね、
いいですね、
もういいやんみたいな、こんな、う
ん、こんなん言って顔が映らなかったけど、今撮ってほしかったね、写真ね、
それを写してほしかったな。
ねえ、うん、ほじほじのね、うん、そうか、確かにね、
うん、
なんかもうどうこう真剣に考えてるとか、まあ、悩んでる時ってどうしても負のスパイラルというか、
そうなるんですよ、
こっちにねずっと頭の思考がこう、ね、
そうなんです
よ、悪い方悪い方いきますけれど、
うん、それでいっぱいになってしまうから ね、
そうですね、じゃあそこにそのスタンプがポンと来たら、
うん、
いいですね、そのなんていうのかな、ふっと目覚めさせる、
もうね、うん、考えるのバカらしくなるっていうぐらいのスタンプなんで、
ね、
いいかなと考えてるバカらしくなってくると。
なるほどね、うん、なんかそういうなんかマークみたいなのを一人ずつ持ってもいいかもしれませんね。
ね、本当にそれを見て、あ、もういいかなって思えるようなことがあったらいいなとも思いますしね。
確かにね、もういいかってね、そう、それってあれなんですよね、諦めるとか、なんていうかな、こう、なんていうかな、手放すっていうふうな言い方もよくありますけれど、こう自分にもそのなんて言ったらいい、自分を諦めるとかじゃないところでね、
じゃないですね、まあ、こだわってしまうからしんどくなるのね。
そうそうそうね、だからその手放す力っていうのはすごい実はものすごいパワフルですよね。
そう、なかなかねそれができなくてみんながしんどくなってしまうんで、そのところへんで、まあ、一旦ちょっと休憩して、
う
ん、
そうね、う
ん、でないと、もうずっと詰め込んでそれをやってしまうとね、しんどくなるんですよね、やっぱり。
そうですよね、いや私なんか一刻も早くほじほじ様を
探してみてください、
見てみたいっていう気持ちに今駆られてますけど、
そうですね、まあ、後で LINE でこれですっていうのを見たら、私っていうのが分かってもらえると思います。
本当に、今もね、さっきも収録前も三角座りして待ってくれては
る、
ね、
そう、もうその
ままほじほじはしてなかったと
思うけど、それやっぱりねちょっとね失礼かなと思ったんで、それはしませんでしたけど、
でもその自分の力が抜けてるって、肩の力とかね、なんかこう、そうですね、あらねばっていうところが、すごい自由になってるっていうのがやっぱり力強さの秘密かな、
もうね、まあ、生きると本当に適当になんとなくっていう感じで、一番言葉にしたら、まあ、なんとかなるかみたいな感じ、なんと
かなる、そう、ね、ケセラすらもそうなんですよね、
そう、だからこれ見て、あ、その通りと、
そう、本当にね、
難しく考えなくても、
そうなるようになるさっていうところですよね。
そうなんですよ、本当にそうですからね、
本当そうですよね、なんかすごく同意しています、そう、私、
もうふわふわっと生きてもらったら、なんとかなってるもんやしね、自分でなんとかしなければっていうのが、本当にね、人間の力って本当に、
そうですよね、
大きくもありちっちゃくもあるんですよね、
確かにね、流れにこう委ねるみたいなところとか、ね、
そう、それがすごく大事っていうことをいろいろ経験させてもらって、
確かにね、
やっぱり自然の力には勝てないし、本当その、自然や宇宙の力に身を任せてる方が楽にうまくいくんですよ、
そう、楽にうまくいくっていうのがう、もうポイントですよね、
そう、そこ、
そっちがうまくいくんですもんね、
そうなんですよ、本当はね、自分でなんとかっていうよりもね、楽にうまくいく方法があるっていうことをね、知ってもらったら、なんて今まで無駄なことしてたんだろうっていうことに気づけると思うんですよ、
確かにね、まあ、じたまたするのもまあ一つのね、まあ、なんていうかな、まあ、スパイスではあったでしょうけどもね、
そうそうそう、気づきのね、いろんなことがきっとあると思うんですけど、もう究極はね、そこにたどり着くんですよね、
確かにね、本当にすごい思いますね、それはね、かなちゃんね、今本当にピンチの方っていう人たちが聞いてくださってると思うので、何か言葉をプレゼントしてくれるとしたら、
そうですね、さっきも言ったようにもう、まあ大丈夫なんとかなるさ、
大丈夫なんとかなるさ、本当にね、なんかもういろんな、 なんか神の啓示かなっていうようなそういう体験をされて、でそこにたどり着かれたわけですもんね、
そうですね、もう自分一人でなんとかするよりも、もう宇宙に任せて自分を信じてなんとかなると思いながら楽しく生きてたら本当にその通りになりますから、
楽しくっていうところすごい大事ですよね、
大事ですね、
なんか本当に私もすごく思いますけども、かなちゃんからの言葉であることでより腑に落ちたって感じがします。
ああ、よかったです、
ね、はい、その神秘体験からのその今日の話、
ね、そうですね、はい、ということですね、実体験からですね、
はい、はい、今日のゲストはヨフィエルかなさんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました。
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
歩けば雲の上、笑え。
今日はスピリチュアルリーディングセラピストのヨフィエルかなさんにお越しいただきました。ね、かなちゃんは本当にね、お話が分かりやすいし、私も大好きで、セッションもしていただいたことあるんですけれども、やっぱりね、その不思議な体験、神秘体験みたいなものを経てたどり着かれたところっていうのがやっぱりね、大丈夫、なんとかなるさなんですよ。で、宇宙に任せる っていう感覚、私もすごくね、あのお話聞いてて分かりました。でね、あの私たちがその感覚でどちら選んだらいいんだろうっていう時は、やっぱりね、楽しく感じる方っていうのはね、とっても大事なことだと思います。あとは日々自分の感覚っていうものをね、今自分がどう感じているのかっていうところに思いを馳せる、感じてみるっていうところもとても大事かなと思いました。この番組はひらめくカードアカデミーの泉さなえがお届けしました。視点が変わると現実がくるりと変わります。人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。今日も丸い心でお過ごしくださいね。